マルコによる福音書7章の1節から23節までです。ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他杯、鉢、銅の器や神台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず汚れた手で食事をするのですか。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。さらにイエスは言われた。あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなのにあなたたちは言っている。もし誰かが父または母に対して、あなたに差し上げるべきものは何でもコルバン、つまり神への供え物ですと言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだと。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことがわからないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべてのものは清められる。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。本日は神様に対して誠実に生きていきましょう、それによってイエス様に褒められる人生を歩みましょうというお話です。食事の前に手を洗うかどうかをめぐって2000年前のユダヤ教の指導者たちが論争をした話です。私たちはこの国に住んで幼稚園に通い、また小学校に通う中で、お弁当や給食の前に必ず手を洗うように指導を受けます。大抵の方々は大人になってもその習慣を捨てずに必ず手を洗うという形になっていると思います。ところが外国に行ったりすると状況がかなり変わります。 私自身はカナダという国に留学を1年させてもらいましたけれども、現地の高校生は男でも女でも洗ってない手のままで直にサンドイッチをつかんで食べてしまいます。とても見ていて驚きました。というのは特に男性ですけれども、休み時間におトイレに行くと、出る前に手を洗う人はあまりいなかったんです。トイレに行って手を洗わずに、そのまま普段友達と握手を固く交わして、お昼になるとそのままの手でサンドイッチを触って食べるだけでなくて、僕にも美味しいよって言って勧めてくれました。一瞬ぎょっとしましたけれども、友情ですので、黙って食べました。でも風邪もひかなければ熱も出ませんでした。あ、その程度のものかと気づいたわけです。それで私は外国に過剰適応して、日本に帰ってからもなるべく手は洗わないまま食事をするようになりました。どっちみちお箸で食べたりスプーンで食べたりするわけですから。救い主でいらっしゃるイエス様は2000年前にそのことを何とおっしゃったのか、イエス様は洗わなくていいよっていうふうにおっしゃったわけです。で、その詳しい背景とイエス様の教えの真意が何なのかを探ってみたいと思います。2000年前の地中海の東ユダヤの国で、権力者といえばエルサレムの神殿の管理と礼拝を司っていたエルサレムの祭司長たちが権力者でした。社会階層のトップを占めて、宗教指導者でありながらも実際には政治家のような形で活動をしていました。で、その祭司長たちを支えていたのが律法学者たち。律法学者は旧約聖書を手で書き写す専門家ですけれども、聖書解釈についての権威を持つ人たちでした。で、何らかの政治力学が作動して、これらエルサレムの律法学者が田舎で活動する青年イエスの神の国運動の偵察に人を使わすことになったのです。で、普段は仲良くできないファリサイ派の人たちがそれに合流して、ガリラヤ湖周辺の村に行きました。それでイエス様と弟子たちの一団に、思った通り出会うことができたわけですけれども、その時間はまさに食事の時間で、眉を潜めてその光景を見るということになりました。というのは、なんと弟子の中には手も洗わないまま食事をする者がいたからでした。イエスという青年はそんなふうにしてユダヤ人の言い伝えというのを軽んずるのか。そういうことで、どうして汚れた手で食事をするのかというふうに彼らは問いただしたわけです。で、この律法学者ファリサイ派の論理というのは旧約聖書に基づいていました。民数記18章11節ですけれども、食事の前に手を洗うことを人々に要求していました。でも、この民数記18章の真意というのは毎回の食事でという話ではなくて、エルサレムの神殿で捧げられた生贄を食べる時にはという礼拝の一環として、衛生面での清めではなくて、儀式上の清めをしてからその神殿で捧げられた生贄を 特別に食べなさいというそういう話だったんです。でも古いユダヤ教の指導者たちはその時だけっていうのではちょっと足んないんじゃないかと考えて、毎回の家での食事も俺たちにとっては宗教行為であるから、手も洗わない手でそれを食べるというのは良くないと、ユダヤ人であれば洗うべきだというふうに、その基準を高くしてし勝手に高くしてしまいました。でまたそういう彼らの中には宗教的な見栄を張りたいというものもいて、見栄を張るあまりに本来は老いた父母を世話するために使うべき資金をエルサレム神殿に捧げるから、コルバンだ、神への捧げ物だというふうに言えば、自分の親を老後の親の老後をこう支える資金を出さなくてもいいと、世話をしなくていいというようなところまでこう見栄を張って、誓いを立てて、押し通してしまっていると、そういう事例をイエス様はご存知でした。で彼らはユダヤ人社会で有力者扱いされて、手を洗わないで食事をする弟子を見ただけで、あ、この指導者であるイエスという青年は偽メシアであるっていうふうに断定したことでしょう。でもこれを逆にイエス様の立場からご覧になると、彼らの方こそ表面的な信心で取り繕うような芝居役者に過ぎないんじゃないかというふうに見えたわけです。イエス様は旧約聖書で神様がイスラエルに対してなされた約束を完璧に果たすために地上に降りてこられました。それでイエス様は人々を支配する闇の力、罪の力、悪の力を打ち倒し、自らが王に即位してこの地上に神の命と恵みの支配を広げようとするために来てくださいました。でその約束が間もなく、これ火曜日の話ですけれども、あ、すみません、あ、ごめんなさい、これ、ごめんなさい、間違えました。これはガリラヤの話ですけれども、間もなく何年かすると十字架と復活によって完全に神の約束が果たされることになる。しかしそれはファリサイ派や律法学者の人たちにはわからない点でした。目を閉ざされた彼らは食事の前に手を洗えさえすれば神様に喜ばれる、自分たちは神様のお褒めに預かることができる、そういうふうに考えていました。でっち上げた考えでしたので、全くの無駄骨、食事の前に毎回手を洗ったとしても何にもならない。でそれをさらに自分たちだけでなくてユダヤの大衆に進めて、ユダヤ教は当時もうすでに大規模な骨折り損のくたびれ儲け教に変わり果てていた、堕落していたわけです。でそれは何で起こるのかというと、ファリサイ派の人たち、律法学者、祭司長たちの心が神様の霊を受けていないために闇の力に支配されていたということがわかるのです。イエス様には分かったのです。指導者たちの心の中から湧き上がってきた思いというのが、心が汚れていたためにユダヤ教を堕落させ、本物のメシアが目の前に来てるのにそれがわからないくらい人々の目と心が暗くなっていたということが示されています。 そしてこのあと40年もすると、先週も申し上げましたけれども、ユダヤの民族は全世界からユダヤ人、敬虔なユダヤ人が集まってお祭りをしているときに、ローマ軍に包囲されて、あたかも釜茹でにされるがごとく、自分たちが大切にしていたエルサレムの神殿もろとも滅ぼされてしまうということになります。イエス様はそうならないように、一生懸命ユダヤ人が世界宣教の民に変身できるように国内宣教して回ったわけです。で、この律法学者ファリサイ派とのやり取りをの後で、イエス様はわざわざちょっと離れていた群衆を呼び寄せて集めて、権威を持って教えられました。15節です。外から人の体に入るもので、人を汚すことのできるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。先ほど外国の高校生のように、トイレで手も洗わずにそのままサンドイッチを食べてしまうことによって、その人は汚れないと。逆にもし神様が誠実の限りを尽くして送り込んだメシアであったイエス様を受け入れないのであれば、気づかないのであれば、それによって本来その人たちが受けるべきであった聖霊なる神様の知恵も力も受け取ることができない。それによってイエス様を拒絶した人たちは、心が闇の力によって縛られたまま、その縛られた汚れた心から出てくる言葉や思いによって、自分も周りの人も汚すことになるのだよ、ということをイエス様は教えられたのです。言葉というのは、その人が深いところで抱いている思い思想を明らかにするもの。ファリサイ派律法学者たちはそれによってユダヤ教を混乱させ、堕落させてしまいました。私たちもイエス様を受け入れる前は、心がの奥底が闇の力に縛られたまま、自分と周りを汚してしまうような、そのような不幸な毎日を送っていたと思います。イエス様が来られたのは、そのような状態から私たちを解き放つためです。第一にイエス様を受け入れれば、私たちは心の奥底から癒されて、罪許されるだけでなくて、悪い思いから解放されて健康になることができます。心も体も健康になります。そしてイエス様がこの地上に来られたのは、その2番目の働きとして、解放された人が神の国運動に参加して、闇の力、罪の力の残党征伐の働きに加わることができるというものでした。ある意味、福音は2階建てになっていて、1階部分は個々人の解放、救いですけれども、2階部分はイエス様が推し進めようとされていた神の王国運動に加わって、闇の力を自分たちの手で倒すことができる、そのような特権、責任、招きに預かっているという、二層構造にある意味なっています。でも、この2番目の闇の力に打ち勝つ、残党征伐に役に立つ働きができるようになるというのは、イエス様を受け入れただけではそこまでの力が発揮できません。残党征伐で力を発揮できる人は、神様の教え、イエス様の教えを宝石のように大切にして、それを自分で実際にやってみる人、神様に、それによって神様に対して忠実に生きる人が、そういう力を発揮できるようになっています。 イエス様の十字架と復活、その効果を全世界に押し広げるためには、それを信じた人たちが神の掟を実践するか否かにかかっているということです。イエス様はですから、当時のユダヤの人々、そして現代の私たちに至るまでも、イエス様の教えを実行するかどうかというのをとても気にされているのです。裏から言えば、私たちの先祖から受け継いだ言い伝えや伝統が神の言葉を無にしてはいけないということを、イエス様はとてもこだわって気にしていらっしゃるのです。で、翻って現代のキリスト教会はどうかと考えてみたいと思います。新しく教会のような信仰宗教組織に加わろうと門を叩く人たちは、その中でどんなふうに過ごせば先輩たちとうまくやっていけるだろうかということで、先輩たちの行動をよく観察すると思います。私自身も小学校5年生の時にから教会に通い始めて、イエス様を信じた後どんなふうに過ごせばこの群れに溶け込むことができるだろうか、よく観察しました。残念なことに、そこから見えてきたことは、もう何十年も前の話ですけれども、教会の方々が熱心にイエス様の教えに取り組んでいるようには見えませんでした。それよりも毎週教会に来ること、そして割り当てられた奉仕を忠実にこなすことに心を砕いていらっしゃるように、当時の小中学生だった私には見えました。それで自分なりに悟ったのは、あ、キリスト教って気楽なもんだな、イエス様の教えは厳しいけどもみんな真面目に取り組んでるわけではないんだな、というのをその時感じました。教会に通い、なるべく休まず通い、働きを担い、時に献金をし、あ、それでいいのかというふうに勝手に悟りました。でも長く教会に通ってみたら、通い始めの頃をもらった感動というか喜びというものがだんだんと、そして止めどなくというか、こう薄れていっていくことに気づきました。通い始めた頃に体験したような劇的な変化というのが、その後何年も通っても味わうことができず、牧師の説教を聞いても自分にはあんまりためにならず、何かが違うと思いました。それで隣の国韓国に行かせてもらって、韓国では教会はとても賑やかで力を持っているから、その秘密を探りたいと思って行きましたところ、そこではなんと多くの信徒のリーダーたちが人生をかけて、命をかけてイエス様の教えに真剣に取り組んでいる様子を目にしました。で、そういう人のもとに多くの人たちが集まって、恵みを分かち合い、イエス様に対して、神に対して真剣に生きるというのを彼らはやっていました。ああ、日本の教会に足りないのはこれではないかと思って、牧師にならせていただきました。少なからぬ方々が日本でも海外でも闇の力から救われたところで満足されてしまう傾向があります。しかし、その次の段階の神様の言葉をことごとく実行実践することで、闇の力の残党征伐をしたいという人も少なからずはいらっしゃることは確かです。働きを創価教会で続けさせていただいて、そのように神様に真剣に対して忠実に生きていきたいという方々が少しずつ増えて いらっしゃるのを実感しています。今多くの教会で高齢化と財政難が続いていますけれども、それは第2段階の闇の力を征伐する方の割合が少なくなっている証ではないかと思います。日本の教会はこれから用いられるところだと思います。イエス様は日本を用いて、この国に住む人たちを用いて、世界を正す計画をお持ちであるように見受けています。見受けられます。自分たちの努力によって教会を盛んにするのではなくて、聖霊なる神様の力と知恵に身を委ねることによって、そのような神様の偉大な計画を担っていく人に私たちもなっていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様が神の掟、神の教えに忠実に歩むことによって、神の偉大な計画を担う人になってほしいとユダヤ人たちに語りかけました。しかしユダヤ人は目を覚ますことができず、手を洗うことによって神は喜ばれると勝手に判断し、それから40年の後、国が滅ぼされてしまいました。今あなたは私たちにその働きを委ねていらっしゃいます。私たちは御言葉に忠実に生きることによって、あなたの期待されている働きを成していきたいと願っています。どうか創価教会、そして日本キリスト教団を用いて、日本に世界にあなたの福音と闇の力の征伐する神の国運動を広げさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。